時刻は8時11分です。続いては世界の暮らし広く詳しく、
ワールドアイ上野隼人キャスターです。
このコーナーでは世界各地にお住まいの皆さんに地域の身近な話題を伝えていただきます。今朝はドイツから上野恵子さんです。恵子さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝の話題は何でしょう。
今日はクリスマスイブということで、ドイツのクリスマスのスイーツのお話をしたいと思います、
はい、
ドイツではアドベント期間、つまりクリスマス前の約4週間、街はクリスマスの香りに包まれます、
うん、
そうなんです。クリスマスはいい香りがするんですよ。
クリスマスの香り、どんな香りですか。
はい、街の至るところからシナモン、カルダモン、クローブといった香水料から、オレンジやレモンなどのフルーツなどのいい香りが漂ってくると、もうすぐクリスマスなんだなという気分になってきます、うん、近年では夏が終わるとすぐにクリスマスのお菓子が売られるのも目にするのですが、個人的にはやはりアドベント期間が始まったらそういったスイーツを食べようかなという気持ちになります、
うん、クリスマスのスイーツというと、日本ではいちごのショートケーキとかケーキを食べる方が多いかと思いますが、ドイツではどんなスイーツを食べるんでしょう。
ドイツでクリスマスのスイーツと聞いて、私がまず最初に思い浮かべるのはシュトレンです。
はい、
正式にはクリストシュトレンやバイナハツシュトレンと言ったりします。粉雪をかぶった山のような形をしたシュトレンは、小麦粉、アーモンド、レーズン、バターなどを使ったお菓子です。
シュトレン、日本でも最近はよく見かけるようになりました。
そうですよね、
はい、
1329年にナウムブルクで最初のシュトレンが焼かれたとされますが、もともとは白パンをアレンジしたものでした、
うん、
当時は高価なバターを使うことがかなわなかったため、現在のシュトレンとは随分味が異なるものだったようです。15世紀の終わりに贅沢品のバターを使うことが許されるようになり、シュトレンは好んで食べられるようになり、市場でも取引されるようになりました。現在ではドイツ東部のドレスデンがシュトレンの首都と呼ばれており、1474年にドレスデンの慈恵病院、聖バルトロメウスが貧しい人たちのためにクリスマス用に注文したことが記録に残っています。
そんな歴史のあるスイーツなんですね。
はい、シュトレンの首都ドレスデンでは毎年第二アドベントの前日にシュトレン祭と呼ばれるお祭りが行われ、今年は30回目の記念の会でした、うん、ドレスデンでパン職人見習い中の10代後半から20代前半の女性の中からシュトレン娘が選出され、1年間ドレスデンのシュトレンの PR 活動をします。今年選出されたのは現在18歳のヨハンナさん。シュトレン祭ではお披露目が行われ、巨大なシュトレンと一緒に街中を練り歩くパレードが行われました。
で、恵子さんも行ったんですよね。
そうなんです。私は3年連続で取材に出向いているのですが、今年の巨大シュトレンは去年のものよりさらに大きくなり、なんと2トンを超えるものでした。長さ281センチ、幅142センチ、高さ92センチ、重さ2100キロのシュトレンは、ドレスデンのパン職人たちが総出で手作りした500グラムのシュトレンを何千個も積み上げて作ってあり、パレードの後には切り分けて販売され、売り上げはすべてチャリティー団体に寄付されます、
うん、
切り分けるためのナイフも圧巻で12キロもあるんだそうですよ。
おお、ナイフを持つのも大変そうですね
はい。
それにしても2トン以上ものシュトレンが売り切れるんですか。
そうなんです。巨大シュトレンの一部を買うためにたくさんの人がドイツ全国だけではなく世界中から集まり、今年もそのにぎわいは言葉に例えがたいほどでした、うん、しかしシュトレンって大きくて全部食べるのが大変というイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。でも大丈夫です。
大丈夫？
はい、丸ごと購入すると1個1キロや2キロもあるシュトレンも多いですが、私はよくイートインのあるベーカリーで食べたい分だけスライスしてもらってコーヒーと一緒に食べています、うん、食べる前に重量を測って値段を計算してもらえるシステムで、とても理にかなっていると思いませんか。
はい、
そうそう、日本ではシュトーレンという表記もよく見かけるのですが、ドイツ語ではシュトレンとトを短く発音します。ドイツで本場のシュトレンを食べてみたいという場合は、ぜひ小気味よくシュトレンとお店で言ってみてくださいね。
シュトレンですね。
はい。
他にもドイツならではのクリスマススイーツってありますか？
はい、ドイツでは一番のクリスマスのスイーツとして、ケーキの王様とも呼ばれるバウムクーヘンをあげる方も多いように思います。バウムクーヘンといっても、日本でよく見かけるバウムクーヘンをイメージして探すと、ドイツでは見つけられないかもしれません。というのは、ドイツのバウムクーヘンはチョコレートや砂糖でコーティングされているものが一般的だからです。
おお、私バウムクーヘン大好きなんですよね。ドイツのもぜひ食べてみたいです。
実は私もバウムクーヘンが大好きで、ザルツベーデルというバウムクーヘンでよく知られる町で工房見学をさせてもらったことがあります。生地は小麦粉、バター、砂糖、卵、ラム酒とマジパンでできており、芯を直火に当てながら少しずつ生地をかけ、焼き目がつくのを待ってさらに生地をかける作業を繰り返します、小さいものでも10回、大きいものだと20回ほどその作業を繰り返す必要があり、1本のバームクーヘンを作るのには2時間もつきっきりで作業をするため、高級菓子となっているのも納得です。直火で焼くため工房は大変熱く、そんな中で職人さんたちが心を込めて丁寧に生地をかけていく様子は大変感慨深く、見学後にいただいた4種類の異なるコーティングをしたバームクーヘンがとても美味しく感じられました。
いやー、それを知るとなおさら美味しそうです。バームクーヘンも歴史は古いんでしょうか？
元をたどると起源は古代ギリシャまで遡るようで、ドイツでもすでに15世紀の文献にバームクーヘンのことが記されているほどです。バームクーヘンはクリスマスツリーに使われるような常緑樹のもみの木を表現しているとも言われ、悪い霊を遠ざけたり健康を招いたりする縁起のいいスイーツなんですよ。シュトレンやバームクーヘンの他にも、アドベント期間にはたくさんの美味しいお菓子が登場します。バタークッキーや星の形をしたシナモンクッキー、三日月型のバニラクッキーなどは自分で焼く人も多いですし、私はクッキーだけでなく大変ですがシュトレンも自分で焼いてみたことがあります。
すごい、恵子さんもクリスマススイーツへの愛が伝わってきました。
アーモンドペーストを利用したマジパンは北ドイツのリューベックを中心によく食べられますし、南ドイツではニュルンベルクなどを中心にずっしりと重いフルーツケーキや円盤型をしたレプクーヘンもよく登場します。手作りが苦手でもクリスマスマーケットで買い込んでもいいですし、なじみのケーキ屋さんやパン屋さんで購入するのもいいと思います。全部食べるのに何ヶ月もかかりそうと思うくらいたくさんのスイーツが溢れているのですが、なぜか年末には食べきってしまうという方も多いようです。シナモンをたっぷり使って焼きリンゴや生クリームを乗せたホットチョコレートもこの時期ならではで美味しいですし、甘いものが好きな方にはこの時期のドイツ旅行はよだれが止まらない旅になりそうですね。
最高ですね。恵子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ワールドアイ、今朝はドイツの上野恵子さんでした。
X で、はい、やっぱりシュトレンに反応されている方多いようですね。
そうですね。
台所根さん、シュトーレンじゃなくてシュトレンなのよね。今年も作るの忘れた。ブランデー漬けにしておいたドライフルーツがまた来年に持ち越し、熟成されて美味しくなるんじゃないでしょうか。
そうですね。
八割役ちゃんさん、はい、シュトレン薄く切ってこっそり